リッチダースな昼下がり、
皆さんこんにちは。イチダースの音楽隊の大崎千代です。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。イチダースの音楽隊の辺見聡です。よろしくお願いします。
この番組は私たちイチダースの音楽隊が土曜の昼下がりにほのぼのトークをお届けいたします。
はい、8月に入りました。もう酷暑皆様いかがお過ごしでしょうか。いかがも何もいかもたこもないっていう感じなんですけど、まあとにかく自分の身を守りながら過ごしましょう。僕も結構ね、今年はずっと冷房つけてますね。うちのきなこ猫はね、冷房つけても絶対入ってこないんで、留守中一応つけてはいるんだけど、まあ、きなこはどっかに冷房の恩恵をあんま受けてないんだろうなと思いながら、でもつけてはいますね。いやー、まあそう、それで8月13日木曜日、お盆休み真っ最中だと思うんですけども、イチダースの音楽隊が海の家で無料ライブやります。これ前回のこのイチダースな昼下がりの放送の中で海の家のライブやりましょうよっていう話題になったじゃないですか。だからあの話題から急遽決まったお話です。なのでもうプロデュースドバイイチダースな昼下がりと言ってもいいのではないでしょうかっていうイベントなんですけども、これね、江ノ島のロコハロイという海の家で16時からですね、スタートします。ぜひ皆様、夏の思い出を、我々とバーベキューをしながら、バーベキューをしながらっていうか、皆さんはバーベキューして、我々はステージで演奏しますので、良い夏の思い出を作るのはいかがでしょうか。また後でね、詳しいことはお話ししようと思います。そして、千代ちゃんがなんだっけ？あ、なんか、何にハマってるっていう話聞いたんですけど、何でしょう？
私は YouTube で、なんなん言いまくっていたら、なんかとても周りの人たちが、ナン食べたいって言ってる人がすごい増えてこの間友達と一緒にナン食べてきました。チーズが入ってたりとか、アボガドかな、アボガドのナンだったり、あと蜂蜜ハニーナンとかいろいろ食べたんですけど、ナンこんなに種類あるんだと思って、他の味もね、ちょっとナン小麦粉だからね、なかなか量食べれないんだけど、ちょっと他の味も試してみたいので、この夏中に、夏はねカレー食べたくなるしね、夏中にまたナンリベンジをしていきたいと思っています。
やっちゃってください、ナンリベンジ。はい、あー美味しそうだ。じゃあグルメときたんで、僕はこの間の話なんですけども、狭山の方にね、知り合いがクラフトビールの作る工房っていうのは、あれなんて言うんだろう、タンクみたいなたくさんあってね、そこに行ってきて、そこで出来たてのクラフトビールを飲んできたんですよ。いや、それがまた美味しくてね、桃の味がするビールだったりとか、結構フルーツフレーバー的なクラフトビールだったのかな、そこは。でね、僕あんまり、まあ、ビールは大好物、大好物っていうか、まあ、好きなもんなんですけど、クラフトビールってそこまで好んで飲みに行くほどじゃなかったんですけど、そのまあ狭山っていう場所柄もあんのかな、うちからね電車で1時間半ぐらいなんだけど、まあ狭山に行ったのも初だし、狭山に向かう電車っていうのもね、結構自分家の生活圏内走ってる電車だけど、乗ったことない電車ばっか乗り継いでいくわけですよ。でそれがもう楽しくてね、あ、この駅降りるとこんなになってんだとか、そういうのも含めていい感じの夏の旅を、クラフトビールを求めて夏の小旅行みたいな感じをこないだしてきて、クラフトビール最近ハマってます。素晴らしい、あ、いや美味しいな。でそこのね、クラフトビールの工房の横に焼き鳥屋さんがあって、クラフトビールの中で飲めるけどおつまみがないから、食べたい人は横の焼き鳥屋さんでテイクアウトしてきて、この店内で飲んでください、飲みながら食べてくださいっていう、クラフトビールの工房さんだったんで、焼き鳥をね横で焼いてもらって、塩味でね買ってきて、それをねクラフトビール飲みながら、塩味の狭山の焼き鳥ですよ、あれがもう美味しかった。いやだからね、まあうちからそんな遠くはないとはいえ、ちょっとね時間がかかるから、これはもう夏の小旅行 として、また今回今年の夏もう一回ぐらい行って、もう狭山にホテル取っちゃって、あのクラフトビールめっちゃ飲んで、もうそのホテルで寝るかみたいな勢いなんですけど、はい。さあ本日も皆様の土曜の昼下がりをほのぼのトークでお届けしていく1ダースな昼下がり、30分間最後までお付き合いよろしくお願いいたします。番組ハッシュタグは全部ひらがなで1ダースな昼下がりです。ぜひポストしながら聞いてください。それではここで1曲お送りいたします。1ダースの音楽隊ベストアルバム君でよかったから、もう夏はこの曲しかありません。夏のチャイム聞いてください。
昼下がり、
お送りした曲は1ダースの音楽隊で夏のチャイムでした。
市川うらら FM83.0MHz からお送りしています、1ダースの昼下がり。
毎回一つのテーマを決めて30分間お送りしております。
今回のテーマはこちら、花火のお話。
日本に花火が伝わったのは16世紀、戦国時代に火薬を使う火縄銃とともに火薬が広まり、合戦の合図であるのろしにも使われていました。その火薬が戦のためでなく観賞用として使われるようになったのは江戸時代に入ってからで、徳川家康が中国人によって打ち上げられた花火を見たことによって花火が広まっていったそうです。 by 市田スペディア。はあ、そうなんですね。ああ、ちょっと今僕も今原稿を読みながら感銘を受けました。そうなんだ。のろしを上げるね、そういうの使われたりとか。はあ、中国から伝わったんですね、打ち上げ花火って。ありがとうございます、ウチダースペディア様。そして本日8月1日はね、花火大会千葉の開封900年記念幕張ビーチ花火フェスタ2026。国内最大級約2万4000発を打ち上げます。すごいですね。絶対ゲリラ豪雨来ないように晴れますように祈っております。そして千代ちゃん、なんか花火の思い出ってどんなもんがありますかね。
私の花火の思い出は、結構近所で集まって、その子供たちで集まって持ち寄った花火、手持ち花火っていうんですかね、あれをやってましたね、実家にいた時は。それこそ小学校中学校とかの頃なんですけど、本当近所でそういうの OK なところがあって、集まって、その大人たちとか子供たち結構の人数集まってワイワイ花火をして盛り上がった思い出ありますね。逆にね、花火大会とかは行くことあんまなくって、家のねベランダから見えたりとかもしたことあったんで、花火大会は家で楽しむもの、手持ち花火は近所のみんなで遊ぶものっていう認識で今も過ごしてます。たまにね、やりたくなるんですけどね、花火。東京だとなかなかできないので、まあ、機会があったら、やりたいなーって思います。
トゥトゥトゥトゥトゥドゥーンみたいな。あれ、タピッタッピピーポーンみたいな感じで、ありがとうございます。ちょっと今、花火が打ち上がる風を、なんか、セリフで表現したのではないでしょうか。なるほどな、そうか。花火、そういうことか。いや、僕ね、花火の思い出っていうと、もう花火大会行ってビール飲んでイカを丸焼きを食べてることしかなかったから、なんかそこにね、誰と花火をしたとか家族とどうのとか、そういう情緒ある光景みたいのは全くなかったです。あ、ありがとうございます。千代ちゃんの話最初に聞いてよかったわ。そうか、そういうことか。いや、もう僕はね、結構花火の思い出って言うと、花火大会に行ってとにかくビール飲んでイカを食べるっていうことがメインだったんで、隅田川も行くし、多摩川も行くし、あとね、一番思い出に残ってるっていうと、最近はちょっと行ってないんですけどね、横須賀の米軍基地があるじゃないですか。あれがね、8月のどっかのタイミングで基地開放デーみたいのがあって、誰でも基地の中入れるんですよ。で、そこで花火が打ち上がるってね。だから今思うと、花火大会に合わせて基地を開放してたのか、基地開放だから花火あげちゃえみたいな、なんかどっちかよくわかんないんですけど、とにかくね、基地の中で芝生の広いところで打ち上がる花火を見ながら、だからあれ、中ってもうアメリカじゃないですか。だからそこでね、向こうの、なんだろう、ファーストフードみたいなのがやっぱ中に店あるんですよね。そこで巨大なピザを買って、 ビールもね、日本のビールじゃなくてハイネケンとかだったかな、ハイネケンの生かなんかをピッチャーで買って、あと何の肉かよくわからない得体の知れないギャートルズみたいな肉が売ってて、それを頬張りながら花火を見て相変わらずトイレを探すっていうね。だからね、そこがいいところは米軍基地の中だから結構ね、いろんなところにトイレがあって、そんなに混んでないんですよ。まあ混んでるっちゃ混んでるけど、隅田川のああいう混みとはやっぱり違うから、別に並ばないでもトイレ入れるしね。それが良かったのかもしれない。お酒飲んでもちゃんとトイレがあるっていう。隅田川のあれもね、好きなんだけど、どうしてだっけな、どっかお店も入ってたのかな、花火始まる前に。だから結局花火を見てんじゃなくて、トイレがあるお店の中にいながら花火の雰囲気を感じつつ店の中にいたのかもしれないですね、隅田川の時はね。そうなんです。だから僕は花火イコールビールイコールトイレ問題っていう、そこに直結するっていう。すいません、また千代ちゃんの前に喋ってたらなんか脱線することになってたんで、千代ちゃんが最初いい話をしてくれたから僕も脱線せずに済みました。はい、そんな感じで後半もまだまだおしゃべりしていきますが、ここで一曲お送りいたします。イチダースの音楽隊ベストアルバム君でよかったから、花火といえばまあ星空ということで聞いてください、星空ラプソディ。お送りした曲は1ダースの音楽隊で星空ラプソディでした。市川うらら FM83.0MHz からお送りしています、1ダースな昼下がり。
続いてはリスナーさんから届いた花火のお話のメッセージをご紹介します。ミリナさんからいただきました、ありがとうございます。隣町の花火大会がベランダからよく見えるので毎年見てますね。訪れのすごい花火を堪能できます。普通の花火ではパラシュートを打ち出す花火が好きでしたね。何か好きな花火はありますか、といただきました、ありがとうございます。パラシュートを打ち出す花火ってどういうのなんだろう。大砲みたいなやつでドーンって言ってパラシュートみたいにバーって開いてパラパラみたいな感じなのかな、どういうやつなんだろう。なんか今さ、花火とかもすごい進化しててさ、もうそれこそキャラクターものだったりとかさ、文字だったりとか、あとライブと連動してて、あの音楽と共に花火が打ち上がるみたいなやつとかもあって、すごいよね。もう全部ネット情報なんだけど、でも一度は見てみたいなって思いますね。その音楽連動した花火がどういう感じなのか、ちょっと見てみたいなって気がします。個人的に一番好きなのでも線香花火ですね。なんか3本とか束になって火つけて、誰が最後まで火ついてるかみたいなのを競ったりするのが結構学生の頃は楽しかったので、今でも結構線香花火は大好きです。
僕はネズミ花火かな、あのニョロニョロニョロニョロ、ネズミ花火じゃないか、あれヘビ花火って言うんだっけ、ニョロニョロニョロニョロって出てくるやつ、あれが好きです。なんかずっと見てられるって、あのニョロニョロニョロっていうね。パラシュート花火も懐かしいっすね。千代ちゃんは世代的に知らないかな。僕もねパラシュート花火好きでしたね。でもあれ夜、僕の時はね昼間遊んでたかもしれない、夜だと結構見えないじゃないですかパラシュートね。でも今だったらパラシュート花火ってもしかしたら光りながら落っこってくるパラシュートとかあるかもしれないですよね。うん、あ、ちょっと調べてみよう。いいな、打ち上がってそれでなんか花火を放出したままパラシュートがそのじーっと降りてくるみたいなやつがあったらいいですね。ありがとうございます。そしてフローさん、中学生の時に友人とその弟と遊園地に花火を見に行った時、打ち上げが近かったので音と振動が心臓にまで伝わることに感動したのを覚えています。あまりにも楽しくてギリギリまで見ていたのでバスがなくなり、寝てしまった友人の弟をおんぶして1時間半歩いたのも良い思い出です。どうもありがとうございます。いや、ほっこりですよこれ。へえ、あららら、いくつ、あ、中学生の時か。ちゅうことは弟さんなんて小学生ぐらいだったのかな。 重いでしょう。すごいですね。1時間歩いたら、そして次の日から1週間腰が痛くて起き上がれませんでした、真夏に。っていう、そこはオチがないっていうね。それや、オチじゃないか。いや、素晴らしい。ありがとうございます。でもね、これライブもそうなんだけど、まあ花火もライブっちゃライブか。やっぱり生の音を聞くってすごいですよね。僕も最初のね、物心ついた時、多分小学生の時に行った佐渡島での花火大会だったような気がするんですけど、あのドーンっていうね、自然の中であんな音がするってすごいっすよ。雷とはまた違うんですよね。やっぱりなんかあの、音の響きっていうのかな。雷ってなんかもっと上の方からバリバリバリってくるけど、花火って腹の下からドーンってくる感じするじゃないですか。だからあれをね、体験することによって、ああ、なんか生の音ってすごいんだなっていう。でね、またすいません、また話が脱線しちゃうかもしれないですけど、よく多摩川の花火大会行ってる時ってね、ちょうどサンプラーっていう機械が出てまして、サンプラーっていうのはあのね、サンプリングするわけですよ、音。だからヒップホップなんかが流行った時に、昔の曲のねフレーズをサンプリングしてそれを使うなんてよくあったじゃないですか。で、僕もね、ちょうどそれ20歳ぐらいの時で、サンプラーちょうど買ったぐらいの時期かな。だから、花火の音をね、あ、これちょっとサンプリングしたいなと思って、MD ウォークマンだったかな、当時。あれを持ってってね、花火の音撮ったことがあるんですよ、生録で。でも、それで撮って、家に持って帰ってね、サンプリングしても、あの感じの音はやっぱり再生できなくて、まあ、そりゃそうですよね。自然の空気を全部伝わってあの音だから。いや、だからね、フロさんのおっしゃってるように、やっぱり生の音の感動っていうのは実際そこにないとね。というのを、花火ってやっぱり子供の時から見るもんだから、もしかしたらライブを見るよりも初めてその生の音の感動を触れるのって花火かもしれないですね。あの、打ち上げ花火のね、そういう、いや、素敵なお話をどうもありがとうございました。そして、宮古織人さん。花火のお話。職場が秋祭りの花火大会の会場になるため、会場警備を兼ねて花火をほぼ真下から眺めることができました。下から見上げる花火はそんなに綺麗ではなく、火のこと灰が降ってきて熱くてむせるのです。音の迫力は一段と上なのかもしれません。思い出深い特等席でした。どうもありがとうございます。すごい、何ですかこの罰ゲームみたいな感じ。火のこと灰が降ってきてって結構命がけな感じじゃないですかこれ。熱くてむせるって、なんかむせても熱い空気があったりするから、あのほら、空気、熱い空気吸っちゃう時も辛いじゃないですか。結構これ辛いんじゃないですかね。いやー、怖いわ。音の迫力は一段と上、もう最上級ですねこれ。真下から見るっていうよりは本当に打ち上げのところのところにいるっていうことですよね。よく花火師の打ち上げとかもよくテレビでやってるけど、かなりあれ命がけですよね。そういうところにいたんですね。それはまた貴重な体験だと思いますよ。そっか、でも秋祭り毎年あるから毎年そういう経験をしてるのかな。いや、あの、怪我ないようにお願いしますね。そう、今の話で真下から見るってね、織人さんの場合、僕ね、今思い出しました。そう、花火大会の思い出、イカだ、酒だ、謎の肉だとか言ってる場合じゃなかったなと思って、僕ね、花火を逆にね、あ、そうだ、真上から見たことがあって、それがすごいいい思い出だなって、いや、思い出せなかったから、思い出なのかっていう話もあるんですけど、あのね、どこだっけな、昔ね、和敷っていう四国の徳島ですよね。そこで、ね、毎年夏になるとフェスがやってるんですよ。で、当時デビューしてた僕のバンドで、あの、ガールっていうね、佐藤恵理子ちゃんと二人組の男女ユニット。で、そこで出たんです。和敷で。でね、前の日に行って、一泊して、次の日ライブやって、そのまま帰ってくるみたいな。で、ライブ終わって、徳島空港だったかな。そこまで行ってね、徳島空港から羽田空港に、行く飛行機だから、とにかくね、鉛筆くんなんですよ。あの、バスみたいな、ちっちゃい飛行機で。で、そこでぎゅうぎゅうになって乗ってね、そうしたらね、どの辺の上だったんだろうな、あれ。機長が、ただいま、下で花火大会をやっておりますなんてアナウンスが来て、見たらね、結構下の方で花火が上がってるっていうね。で、それをね、上の鉛筆みたいな、あの、ぎゅうぎゅうの飛行機で、出演者みんなで、おーっつって、見るっていう、あれは、 あのなかなかできない経験だなって今の宮子さんの話を読みながら思い出しました。はい、僕花火を上から見たことがありますっていうそういう話でした。はい、皆様どうもありがとうございます。
たくさんのメッセージありがとうございました。また皆さんのことたくさん教えてくださいね。お送りしてきました一ダースな昼下がり第29回目、そろそろお別れのお時間です。
最後に私たちからお知らせです。まずライブ情報、いきなり飛び込んできました。8月13日木曜日に一ダースの音楽隊海の家で無料ライブします。タイトルは一ダースな夏休み、江ノ島ロコハロイというね海の家で16時からスタートです。これ無料ライブなので皆様フラッと遊びに来てください。そして9月19日一ダースの音楽隊ワンマイイベント、辺見聡生誕祭2026一ダース秋の収穫祭を開催いたします。場所は下北沢おとくらさんで、こちらねあのもうチケット受付始まってますので、詳しくは一ダースの音楽隊のホームページのスケジュール欄に行くとその受付フォームがありますので、そこから皆様申し込みよろしくお願いいたします。
すべての詳しい情報は SNS などでご確認ください。この番組では皆さんからの番組のお便りや君でよかったなどの曲の残念なタイトル募集、感想など何でもメール募集中です。次回のメールテーマは夏にまだやってないことはです。もうね夏も中盤なんでね、駆け込みで楽しみたい夏の予定の計画などありますか？夏の決意表明などもありましたらぜひ教えてください。
この番組 X は全部小文字で一ダースな昼下がりです。ぜひフォローメッセージよろしくお願いします。
リスナーの皆さん、次回は8月15日土曜日のこの時間にお会いしましょう。お相手は一ダースの音楽隊の大崎千代と
辺見聡でした。皆様海の家でお待ちしております。